んこんにちは、編集長の渡辺光子です。今週はポッドキャスト特別編として、防具エディターたちのさまざまな質問や悩みに答える番組、題して渡辺光子のどうにかなるさ防具編集者のおしゃべり駅伝というものをお届けします。
皆さんこんにちは、編集部の軽金さくらです。本日は若手エディター編としてウェブエディターを担当している鈴木さくら子、ファッションチームの宇川雅代と私軽金さくらが質問をさせていただきます。光子さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回の、3人はですね、編集部の中でも、一番若手ということで、
はい、
軽金さんが一番最初に入って、年月自体は長いですよね。
そうですね、この夏で5年になりました。
もう5年経ったかって感じよね。なんて学生だったんですよね。
まだ面接、させていただいた時はまだ卒業する手前っていう感じでした。
宇川さんは毎回、他の媒体も経験して、
そうですね、
それからニューヨークに留学したっていう、
はい、
はい、で桜子さんはオーストラリアから飛んできた
オーストラリアから飛んできて大学通いつつ、防具でアルバイトをして就職させていただきました。
あれ、その前に GQ もやってたんだっけ。
そうですね、 GQ は学生時代にインターンとして、
インターンだったね、
1年ちょっとやらせていただきました
。なんで GQ だったの最初。
大学のサークルの先輩が GQ でインターンをされていて、それを引き継ぐ形で、GQ のインターンを経験させていただいて、そういったコネクションもあり、今は防具で編集させていただいているって形ですね
もっと砕けて喋っていいよ
緊張しちゃってちょっとごめんなさい、でもなんか丁寧に話さないとごめんなさい
いつもの感じ
で、いつもの感じで、ね、はい、すいません、そんな形で今、やってます、はい、
そうだったんですね。私、つながりは知らなかったんだけど、じゃあご縁があってっていうことで、はい、いろんな企画をね、毎月考えるんだけれども、その中で、私が好きな企画の一つがですね、若手エディターだけで、やる特集、若手ならではの疑問や、やってみたいことっていうことを、特集としてまとめて、もう体当たりで取材したりもう自分自身がやりたいことを叶えるみたいなね、そういうことっていう企画を何回かやってきて、毎回本当それぞれの個性が出てね、面白いなっていうふうに思ってるんですけれども、はい、軽金さんの時は入ってすぐにバブルとか全く知らない世代だから、なんかバブルを経験したいっていう3人組で、もう今その、2人は今編集部を卒業してるんだけれども、3人でやったんですよね。
はい、ブズルゾンちえみさんとウィズビーさんと一緒に参加していただいて、マハラジャに行って踊ったりとか、あと結構格好も私はマドンナ役担当だったんですけどそれぞれ実際にいるその90年代の人になりきった姿に変身して、いろんなこうバブルの体験をするっていう、リムジンに乗ったり、こうディナーをちょっと高級なところで食べてみたりとか、すごく思い出に残ってます
、ね、リムジン手配したんだもんね。
はい、なんか結構中にピンクのハートの風船がいっぱいあってでシャンパン飲んでみたいな、すごいちょっと今ではなかなかねコロナでできないような本当に異世界な感じでしたけど、楽しかったです。
もうカルガネさんはミレニアル世代って言われる
世代。そうですね、はい、ギリギリ入ってるかなと思います。
でもなんか、90年代80年代とかって今の、若い世代にとっては、なんだろう、もう遠い昔の歴史のなんか時代みたいな感じに、思えるんじゃないかなという。でちょっとそのバブルを経験してきた人たちがなんか、なんでしょうね、得してる感じで悔しいみたいな気持ちもあったんですよね。
あります。あとやっぱ編集部のその先輩方のその当時の話とかエピソード聞いてると、もう本当にそれこそ 夜まで仕事して、でその後みんなでご飯食べに行って、うん、また戻ってきてみたいな、すごいなんかこう全然今とは働き方が違って、なんかすごい時代を感じつつ羨ましいなって、すごいどんな感じだったんだろうなと思います。
うんでね、それをなんかちょっとあのバーチャルにでも経験してもらうのがなんか面白いかなっていうふうに思って、ビジュアル的にもね、みんなヘアメイクもこうバッチリ決めて、うんうん、撮影したのでとっても楽しい特集でした。
はい、
で、まあ、他にはあとセクシーになりたいっていう、こうあの企画書がその、うんうん、若手エディターから出てたので、まあ、それでセクシー特集で、みんななんかセクシーになるためにあの誰か人にあの話を聞いてきたらいいんじゃないのとか、いろんな取材をねあのやってもらったりとか、それで今日、ここにいる桜子さん宇川さんは、
はい、
どんなテーマでしたっけ。
私たちはマッチングアプリをのリアル体験みたいな企画でしたよね。
そうですね、なんか今の時代の恋愛を体験しようって、そうそうそうそう、一応アプリだけではなくバーとかにも2人とかで、そうそうそうコロナ前だったんで行って、うん、でもやっぱり
リ
アルな出会い方みたいなゲーム、
うん、そうだそうだ。
で私はバンブル、宇川さんもバンブル、
そう私もバンブルっていうアプリと、
なんかもう一つやって、
名前忘れちゃったけ
どで、まあなんかリアルにいろいろいろいろっていうか、まあ何人かとデートして、
ね、真面目に取り組みました。
真面目に本当に真面目に打ち合わせとかも二人でして、
あわよくば本当にいい出会いがあればいいなっていう気持ちでやらせていただいたので、
うん、もう取材のためだけにってことじゃ なかったもんね。
そう
ですそうです、はい、企画して、まあ、まあ残念ながらとは言わないけど、別にそういうね出会いなんてもうそんなあの、まあその何時の運というか、なんかそういうこともあるから、はい、まあ企画は企画ですごく面白くて、うん、でそれを読んでくれたその社内 の人たちがすっごくあれですよね、成功率が高く、ね、
すごい成就させちゃって、ね、私たちは
そうそう、本人たちは何もないけれども、誰かの役には立てたっていう
企画、嬉しいですよね。
そうですね、やった甲斐があったよね。
やりがいがありました。
やりがいありました
成就させちゃった
で、ね、まあそういう なんで、まあ、そういう若手の人たちにもうその、何先輩と組むんじゃなくて、もう若い世代だけでやってもらうかっていうと、うんうん、まあ、そういうことでなんか急に成長するっていうことがあるんですよね。あのやっぱり意識も一つの特集を、はい、やったっていうことで変わったんじゃないかなと思ったんですけど、どうですか。
そうですね、あと、まあ、そのさっきのバブルの企画もそうですけど、まあ、あの第1回の時にあの新井さんもあのパリコレの話なさってましたけど、やっぱり本当に入って私も1年経ったかなぐらいの時にパリコレに行かせていただいたりとか、あとは、まあ、靴バッグ別冊もあのこう半年に1回こうあの若手チームであの1冊を作り上げるっていう経験は本当にこうすごくあの編集者としてあの、まあ、普段こう先輩に教えてもらってるそれの実践編として、まあ、すごくやっぱり自分でいろんな頭を使ってあのやることでまた次に現場とか先輩の手伝いをする時の見方も変わるなっていうのはすごく感じてました。
いや、なんか役に立ってよかったです、
はい。
お二人は。
私もそうですね、その多分すごくコミットした最初の企画がその出会いの企画だったと思うんですけれども、他にも多分いろいろさせてはいただいてたんですけど、あの取材に行って自分たちの経験をが文字になるというか、そういう経験がすごい今でも覚えていてすごく糧になってるなっていうふうには思います。やっぱ取材の仕方とか先輩たちの取材の仕方を見て勉強にもなりますし、やっぱりこう数をこなすというか、あと責任のある仕事を任せてもらえると一気にこうぐっと身が引き締まってもっと学ばなきゃっていう気持ちにもなるのでありがたいなと思ってました。はい、
私も恋愛企画すごいやっぱり 私と宇川さんでいろいろプランニングとかして、もちろん先輩のに相談することも多かったんですけれども、結構私も宇川さんと組むのが初めてで、あの若手の意見がこんなにもなんか聞いてもらえる現場、うんうん、あのすごいあの悩むこともありましたし、その分なんか報われることにすごい嬉しさと成長、うんうん、自分もできたなって、あとはあの私も入社して半年くらいでパリコレ行かせていただいて、まあ、その企画自体パリコレ大学っていうことで、私が1年生としてエディターのなんかもう新人エディターとして一から学ぶみたいな、もう今じゃ考えられないような人の多さと、その業界の人たちに本当にあの接することができて、取材できて、すっごい大変なことも多かったですけど、その分あのそれが全部きれいにページに埋め込まれる、そのプロセスに全部携われたのがすごい印象深いです。
もう本当にがむしゃら、うん、まさにがむしゃらっていう感じで、なんかまあ今ウェブの仕事もすごい増えてきて、そうなるとこうどうしてもこう本当にこうがむしゃらみたいなことがだんだんまあ減ってきてはいて、なんかそういう経験をすごいやっぱ編集者としてこう1年目2年目の時にできたのはすごく大きかったなと思います、
うんうん、ね、やっぱりなんかあの必死にならないと感じないこと、うんうん、見えないことってあるよね、うんうんうん、
ありますね、
うん、ね、全てがこう成功するわけではないし、うんうん、取材だってあのこの人に話聞きたいと思っても聞けなかったりとか、はい、もういろんなねあの条件とか、まあ、できることできないことっていうのは変わっていくけど、その中でどうするかっていうね、うんうん、判断力みたいなことも試されるし、まあ、それは本当に実際にやってみないと分かんないよね。人がやってる仕事を見てても、うん、分かんないなと、もう自分自身そういう風に感じてきたから、なんですけどね、でも若い人がっていうか、若いだけじゃないんですけれども、人が成長するのを見るっていうのはものすごくこう私にとって大きな喜びっていうか、最も大きい喜びかもしれないんですけれども、そうですね、若い人も成長するし、あとはまた一つ別の段階がもうちょっとキャリアを積んでくるとあったりして、はい、その時にまあ、もう一回グイッとこう行く瞬間というのが、うんうん、まあ、あるし、そうなってほしいっていうふうに思ってるんですけれども、それってこうなだらかに上がっていくっていうよりも、上がったら途中ちょっとこう踊り場みたいな感じで安定して仕事をしていって、うん、またそここの踊り場から次の階段に登っていくみたいなのがあって、そういうのって なんかこう体で、私今その踊り場から上がる時かもみたいなことも、うん、なんか仕事を続けていくと感じられるようになるんじゃないかなって思うんですけれども、うん、桜子さんはどうですかの踊り場感覚とかそれとも今上がってる感覚とか、
なんか私はウェブをメインに携わっていますが、やっぱり私の今までの一番のなんかこれまで悩んできたことっていうのは、ウェブと本誌の両立、仕事の両立にすごい今まで結構苦戦していて、でも何回か本誌の企画を担当するたびに新しい反省点と、あと今回はこういうところは自分でもできたなってちょっと自分を褒められるようになった時にとか、スケジュールをちゃんとこなせたなって自分をこうなんか俯瞰から見られた時に、なんか自分はちょっと成長したのかもって思えたかなって思いますけど、みつこさんはそういった人の成長を感じる時っていうのはどんな時なんでしょうか。
なんで声が小さくなる。
重そうな声で
なんかやましいことでもあるみたいな。
ないです、ないです、全然ないですけども、なんか素朴に思いました。
そうですね、一つはすごくこう分かりやすいのは、もう何かね、仕事、さっき宇川さんも言ってたように責任のある仕事、はい、どんな小さなことでも自分一人でそれをこう乗り越えたとか、うん、達成したみたいなことを感じた後に、誰に言われなくても自分からこう動けるようになったりするんですよね、うん、こう 仕事の流れとか、あとはそのもっとクオリティを上げるためにはこういうことが必要だとか、たとえ先輩と組んでいても、もうこの企画にはこういうことが必要とされたりあった方がいいだろうっていう自分の意思で考えて動けるようになるっていう風になったのを見た時には、ああ大人になったなっていう感じがすごくしみじみしますね。言われたことをやるっていうだけじゃなくて、ちゃんと自分の意思を持って動くっていうこと、それがどういう何のために動くのかっていうことや、あとは何でしょうね、やらされてるっていうことじゃなくて、本当にこの企画をいいものにしたいとか、楽しいからもっとやりたいとか、なんかそういう感覚も伝わってくると、本当に成長したなっていう感じがします。こんなことでよろしいでしょうか。
はい、私ももっと企画にいっぱい携わって美津子さんに成長を見届けてもらえたら嬉しいです。
じゃあ企画にたくさん携わってという場合に、でもほらいろいろ時間のさ使い方とかさ、はい、なんかそういう、ところもね、はい、あれですよね、自分でちょっと困っちゃう時とかも
そうです、あるでしょ、まだまだいっぱい自分の、はい、管理で困るときはいっぱいあるので、
はい、なんで困っちゃうのかな。
そうですね、なんででしょう、ちょっとなんでなんでしょう。結構基本焦って、基本ハラハラしてるっていうのもあるので、ちょっと、落ち着かないとなとは思います。それが結構自分の反省で、
なんかこう
アップアップな感じ、
編集部に入ってくるときとかもなんかダイナミックな登場するんですよ。なんて言ったらいい、ちょっとドラマチック
っていうんですかね。そう
そうそう、なんかはーみたいな感じ
で、なんか髪の毛かき上げて、
宇川さんにいつも私はもう嫉妬コムみたいなって言われてて、そ
うそう、席が斜め前なんですけど、こう多分記事を作成してる時とかでもなんかこうリアクションがみたいなのとかも聞こえてくるんですよ。なんかちょっと私それでクスッと笑っちゃって、あ、今日も順調に一人で嫉妬コム
をやってるなって。
すごい好きなんですけどね、それを聞いてるのは。
ちょっと聞かなきゃって感じです。
どうしたのって聞くといろいろ教えてくれますし。
そうね、一個一個に反応しすぎると
、確かに、
なんか自分も焦っちゃう。
そうですね、結構すぐリアクションしちゃうんで、しかもかなり大きくリアクションしちゃうので、
それはやっぱオーストラリア人だからっていうのもあるのかしら。
オーストラリア育ちだから、そういうところに出ちゃうみたいな、もしかしたらそうかもしれないですけど、
まあね、感情の表し方っていうのは、まあ、人によっても違うし、なんか文化によっても違うとは思うんだけどね。表すことが悪いことではないけれども、なんかあんまりこう焦りすぎちゃうとか、こう何いちいちこう気持ちを動かしてると、で多分そのはぁとかなるときって、いいことじゃなくて大変なこととか嫌なこととか、まずいことが起こったときなんじゃないかと思うんだけど、なんかそういうことに反応しすぎるのは、なんだ、自分を追い込んじゃうんじゃないかなと思うんだけどね。
そうですね、ハッピーなことよりは結構ネガティブに集中しやすいタイプなので、ちょっと今のアドバイス心に留めて頑張ります。
なんでネガティブに集中しちゃうんだろう。でもなんか名越先生によく、まあ、防具でもいろんな話をね、
はい、
精神的なテーマとか、そういうことでお話を聞きますけど、私がちょっともうすごく印象的に覚えてるのは、人ってほっとくともう9割以上ネガティブなこと考えちゃうって。
へ
え。そうじゃない人もね、まあ、いるかもしれない。それ多分人の差ってね、必ずあると思うんだけれども、でもどんどん不安なこととか心配なこととか、ちょっとしたことでもさ、あ、なんかね、あ、猫の餌買ったかなとか、もう心配なこととかばっかりこういろいろ考えるけれども、まあそれはもう何、 基本であるというか、そういうもんであるってある面開き直っちゃった方がいいのかなって、うん、ネガティブなことばっかり考えてるから私ちょっとなんかダメだわとか思いすぎずにね、うんうん、そういうのが普通な状態の人間であれば、うん、もうちょっとなんか意識的にそこから何抜ける方法というかある種ねスキルみたいなもんでもあるからそういうやり方を見つけるすごく単純なことでもいいんだけどさがいいんじゃない。
ありがとうございます。なんか2人は金金さんはもう宇川さんも趣味がすごい本格的に取り組んでるので私もそういったものを見つけつつちょっと心を潤していこうかなと、はい、頑張ります。
なんかでもアイドルとかねそういう
確かに
好きな
そうですね
K-POP とか、
うん、ちょっと推し活
そう、そうこの前の回 の, 杉山結衣ちゃんも大変沼にはまっているっていうだったのでそういう話をしてるとすごく明るい気持ちになったりするんでしょ。
そうですね、まあ好きなことファッションだったりアイドルだったり映画だったりってするともちろんハッピーな気持ちにはなります。
はい、でじゃあそのなんか流れで聞くんだけどその推しっていう気持ちと、
はい、
やっぱり恋愛っていうのはまた別なものなの。
私逆にあんまり今までそのアイドルとかにどっぷりハマったこととかなくて多分これから先もそんなにないんじゃないかなと思ってるんですよ。なんか推しっていう感覚が私の中にない。リアルしかないですよ。そのテレビとかの中にいる人に対してこう熱狂的にあんまりなれなくて。
それ男性も女性もですか。
男性も女性も。そうなんです。なのでちょっと感覚が違うかもしれない。もしかしたら
私たち結構話すもんね。
そうですね、私たちオフィスでもいつも推しのこと話しますし、うんうん、多分でもなんか推しっていう言葉が最近ちょっとバズワードになってきてて結構普通になってきてますけど、うんうん、なんか私の場合はずっとこれまでなんか推し的な多分存在はいて、そういうなんか中学生時代はトワイライトがすごい好きだったからエドワード・カレンが好きだったとか、うん、その後もなんかいろいろ映画とかそういう人たちも好きでしたし今はBTS が好きみたいな、うんうん、
でもやっぱリアルと推しは全然こう違いますね。なんか推しだから理想をこう押し付けられるっていう意味じゃないですけどなんか推しだからこうなんていうんですかね、キラキラしたところだけ見れるっていうこの気楽さみたいなものがあるし、うんうんうん、なので日常にこう癒しとときめきを運んでくれるのが推しでリアルだとやっぱそんなときめきを重視っていうよりはもっと安心感とかリアルなこうなんていうんですかね日常に寄り添ってくれる方がありがたいというか、
確かに
そっちの方が求めるのでやっぱ推しとは感覚がやっぱり違うのかなって思います、
うん、じゃあ両方あるのが
そうですね、そうですね一番いいかもしれないです
ね、うん、
みつこさん推しとかあるんですか。
確かに
今までなんかあんまりそういうお話したことない。
いやでないんですよ私も、うん、なんかねみんなっての最近もうすごいじゃない、
うん
そのね、韓国ドラマだったり、うんうん、その K-POP だったり
って、はいはい、
でよく話を聞くのはもう自分は絶対にそれに夢中にならないって思ってた人が、うん、こう見始めるともうどっぷりハマっちゃったみたいなのがあってなんかのマジックがねそこにあるんだと思うんですけど、まあ、大体あんまり見ないっていうのもあるのかもしれないけどねもっと量を見たらなんかハマる沼もねあるのかもしれないんだけどうん、やっぱり私もカルガネさんタイプかも、
うん
うん、あんまりね、あかっこいいなとか素敵だなとか、うん、あ華やかでいいなみたいなこと思うけれどもそれはそれでまあ、そことの自分の距離っていうのはあんまり縮まらない、うん、ですよ、ね、でもいつどうなるか分かんないからねそんな私はこんな人間ですとか言っても
一回ちょっとミュージックビデオ見てみてください。
削り込もうとしてる
その一回でやられましたから
沼に
そうね、あの今後の楽しみにとっておきます。なんかちょっと退屈だなとか、ちょっとなんか人生暗くなってきたなとか思ったら、なんかあのぜひいつでも教えてください。
見ましたっていう、うん、
そう、次のおすすめなんですかっていう、
送ってくださいっていう、う
ん、めっちゃリスト化して編集、
う
ん、
リストアップしよう。
カルガネさんはなんか他の聞きたいことがあったんでしたっけ、はい、
ちょっと真面目な話になってしまうんですけど、あのいつもこう編集作業するときに、まあ企画して撮影をして、でこう、まあ、それをレイアウトに落とし込んだりとか、こういつもその各段階でみつこさんにあのチェックをしてあのご意見をいただくんですけど、その時にすごいあのいつもパッと判断をされるんですよね。こう写真 A がいいですか B がいいですかっていうのをお聞きした時に、あこっちっていうのをすごい瞬発的にあの判断されるのがいつもこうすごいなと思うんですけど、なんかこう持ってらっしゃる基準とかあるんですか？なんか直感的なものなんですかね。
うん、あの、まあ、直感は、まあ、あのその瞬時に判断するっていう時は直感なんですけれども、そこの直感は何で生まれるかっていうと、やっぱり経験に裏打ちされたものっていうのは必ずあると思うよね。本当にどっかあの天から降りてくるみたいなもんじゃなくて、新庄さんって監督になったじゃない、
はい、
うん、でね、テレビで記者会見とか見てて、うん、あなんか今まで全然関心なかったんだけど、うん、あなるほどなとか思った発言があって、まあ、すごく行動力があって、彼もなんかすごい直感で動いてるみたいな感じなんだけど、うん、それってどういう要素かっていうのを多分聞かれた時だったと思うんだけど、勘と経験と思い切りって言ったのかな、ちょっとその思い切りのところが言葉忘れちゃったんだけど、とにかくそういうなんか、はい、あの、うん、えいやってこう行くような感じ、まあまさにそういう3つが合わさった時にあの決断ができるっていう感じだと思うんだけど、それをこう経験によってあの時間をなんかどんどん短くしていくことっていうのはできると思うのね。
昔からそうだったんですか？割と編集長になられたぐらいからこうもうそれを身につけてらっしゃった。
まあ傾向としてはもっと前からなんかそういうタイプだったと、あのあんまり判断にそんな長く時間かけない、それはなんかちょっとせっかちっていう、こう性格もあると思うんだけど、なんか決めちゃった方が次の展開が見えるから、修正もかえってしやすいのよね。どんどんどんどん先延ばしにあのいろんな判断をすると、結局なんかつまらないことしか残らないような結果になるのが一番嫌で、で別にエラーしても なんかあの軌道修正できるものはすればいいわけだから、判断はなるべく早い方が仕事にはあのメリットがあるんじゃないかなって、それはの本当に、まあ、信念に近い形であるかも、でもそこでちょっとねエピソードを挟みたいんですけど、あの本当私が編集の仕事をして1年目ぐらいだったと思うんだけど、その時 あの上司の方がね、に言われた言葉が今でももう忘れられないんですけど、はい、あの映画のスチール写真をその頃ってかあのフィルムで借りてくるんだけどさ、映画会社から、フィルムってあのこういうほら、ま、あのマウントに入ったこう
ネガみたいな、
あポージポージ
ポージ、
うん、それを映画会社に行って、あのこういう映画のこういうシーンをあの載せるので貸してくださいって言ってアポ取って行ってで選ぶのね。
すごい今一括ダウンロードとか
ですけどね。ワンクリックで。
ワンクリックですけど。
もう信じられないでしょ、なんかどんな時代だったんだみたいな感じだと思うんだけどね、みんなにとってはもう全部デジタルだもんね、データをね。でも実際のこうそのポジを借りてきて、でそこから載せるのはもう1点か2点なんだけれども、まあ、新人だしなんかちょっと不安もあるから、あの多めに借りてきちゃったのね、 で載せる点数は決まってるのに、でどうしましょうかっていう話になった時、こんなに借りてきたのねっていうこと でその時一言言われたのは、あの決めないといつまでも決められない人間になっちゃいますよって。
刺さりますね。
刺さりますね。
メモですね。確かに。
で、すごくその言葉私も刺さったし、あ、まずいなと思って、もうなんか意地でも決めてやると思って。そういうことの繰り返し、が大切なのかなって思います。
なんかやっぱ若手だとその決められないって思っちゃうと、もうその決断を上司の方にまあ委ねるというか、やっぱそこに相談するっていうステップに私は持ってっちゃいがちなんですけど、ちょっと今のお話を聞いて自分の中で一回決めるっていうのを大切にしたいなと思います。
あのね、上司からあの後からこう、そう、これじゃなくてとか否定されたりとか違うものに決まったとしても、自分の中で一旦決めてみるっていうのがすごく大切な、あのプロセスなんじゃないかなって思う。で、ね、違ったとしても、結果が違ったとしても、じゃあなんでこの人は、その上司に当たる人がね、なんでこういう決断をしたんだろうって、こっちを選んだんだろうって、こっちじゃなくてっていうところを考えるのもなんかすごく勉強になると思うのね。で最終的には自分が選んだ方が良かったのにねと思ってもいいのよ。考えた末にね、そういうことが全部の何の積み重ねで、あのいろんなあの判断力、決断力につながっていくと思います。はい、じゃああとは最後の質問。
はい、すごいあの大きいざっくりしたなんか人生相談みたいになっちゃうんですけど、なんかこれからなんか今こう人生100年とか長く生きるっていう前提の社会になってきてると思うんですけど、なんかこう漠然とした不安みたいなのが常になんか誰かしらみんなある、何かしらみんなあると思うんですけど、なんかこれからのその時代を生きていく上で光子さんが必要だって思う力って何かなって伺えたら嬉しいです。
大きい質問ですね。大
きいですすごい人生相談です。大きめの
大きい。
いやー、これが分かったらね、結構みんないいんじゃないかなって思うんだけど、まあそうね、あのやっぱりあの今の若い世代の方たち、本当もう20代、まあ、30代も、ね、含めて、やっぱり不安、私たちが同じ年代だった時よりもやっぱりなんか漠然とした不安って持ってるんだろうなっていうのはすごく肌で感じるのね。やっぱりこの日本という国もどうなっていくんだろうとか、まあ、あの私が20代の時とかってやっぱり、まあ、バブルとこう重なってる時もあったから、もうどんどんなんかこう成長していくみたいな、やっぱり、まあそれもある幻想だったのかもしれないんだけれども、気分っていうものがもうみんなでなんか共有してるような、ちょっとなんか浮かれちゃってるところは、私自身なんかちょっと嫌な時代だなって思ったこともあるんだけど、ちょっとなんかもう浮かれちゃってあんまり趣味の良くない、ものが流行ったりとかね、なんかそういうライフスタイルになってる人もいたので、あのなんですけど、なんかこうオプティミスティックな気分っていうのは、まあ、まだ残っていたかなっていうのもあるので、ね、今の、ね、若い世代の人たちはそういうのも、本当にあんまりないのかなっていう。
そうですね、確かに、
な
んか社会のムードが割とそんなに明るくないのがベースっていう気持ちというか感覚でずっと今生きてるので
暗い
これからそのなんかバブルみたいな時代がその羨ましいなって思うのも、やっぱりこの今のムードが割と暗いから、90年代80年代の皆さんの豪快な話を聞くといいなっていう、この先どうなるんだろうっていうのも同時に来るっていう、
そうだよね。いや本当にそれはね、大変だろうなっていうか、なんか私としても何かどうにかしないと、なんか あのダメなんじゃないかなっていうこう、うん、なんか 社会の気分としてね、うん、感じるんですけれども、うーん、どうなんだろう、もう、ね、バブルみたいなのをは期待しちゃいけないと思うのね、うん、あれは本当にもう泡だからさ、
うん、
確かに、うん、で、ね、経済的な急成長みたいなのももうないだろうし、うん、本当に低成長時代で日本はその、うん、低成長に、まあ、最も早くこう、うん、入ったような状態になってるから、うん、まあ、ありきたりのことを言っちゃうと、その中で自分たちの本当に心地いい暮らしとか豊かな気持ちとか幸せを感じるものってどういう、うん、瞬間やことなんだろうっていうことをやっぱり考えることを諦めちゃいけないっていうことはあるんです、
うん、
と思うのね、うん、それはもう一人一人の心がこう見つけるものだし、うんうん、で それがこう なんか私はこういうものに幸せを感じる、だったらこういう生き方をしようとか、こういう仕事の仕方をしようとか、うんうん、こんな風に生きていきたいんだみたいなことがなんかこうイメージできるのは、うんうん、やっぱり自分の心からしかこう湧いてこないものだと思うので、うんうん、自分に問いかけて考え続けるっていうことは、まあ、基本的に必要だと思います、うんうん、でその時にはあんまりこう周りがこうだからみたいなことはね、
うんうん、
比べたり、あと今のなんか、流行ってることがこうだからとかトレンドがこうだからみたいなその、うん、生き方にしてもね、そういうことにはあんまり惑わされず、うんうん、もう自分自身を大切に自分の声を聞くっていうことが、うん、忘れないでほしいなっていうことが一つあり、うん、で その上でやっぱり受け身だと、まあ、何変わらないものっていうのはもう確実にあるから、うん、社会を変えようとかなんかそんな大きなことは考えなくても、あんまり大きなことを考えるとまたそれもちょっとこう重荷になったりとかするじゃない、
うん、確かに、うん、そうですね、
ただ自分がこうなんか属してるコミュニティだったり会社だったりなんかそういう中でなんか自分の意思や自分の気持ちや自分の意見をねちゃんと言える人になってほしいっていうのはすごく思う、
うん
う
ん、
なんか目立つなんか目立っちゃうのが嫌だとか誰かに何か言われるのがなんかちょっと面倒くさいみたいな気分になっちゃうこともあるかもしれないけれども、うんうん、別に何攻撃的に何かを言わなくてもいいわけなので、うんうんうん、でも自分の意思や気持ちは何かしらの形で表現できる伝えられる人に、うんうん、であってほしいなっていうふうに思います。
ありがとうございます、
はい、
すごい、
いい話なんかありがたいです。
もうねちょっと遠慮がちになっちゃう、
うんうん、
ところもね、うん、なんか見てるとあるなっていう気持ちもするので、
うん、
まあそれはね別にリアルなコミュニケーションの中でもそうだし、あとは分かんないけど、まあ、カルガネさんたちがねその、バブル特集やった時に最後にこう総集編みたいな総集編っていうかなんか取材をしての後期みたいなのをね最後に感想をねみんな書いたんだけど、やっぱり SNS 世代だとこう弾けちゃったりなんか自分のなんかこうなんか思いみたいなことをあんまり、うん、派手に伝えたり言いすぎるとなんかちょっとまずいかなみたいに思っちゃうところがあるっていう、ねうん、話を誰か書いてて、うん、あそういう気持ちってあるのかなと思って、
うんうん、そうですね、なんかやっぱりいろんなことに気を使うてしまう、 こう SNS 一つ投稿するにしても何か発言するにしてももういろんなことを考えすぎて結局言えなくなっちゃうみたいなことはすごく多い気がしますね、
うんうん、まあ、それはもう一歩ちょっと踏み出して、
うん、
なんかねなんか好きなこと言っちゃうと案外何、うん、平気っていうか、
うん、
周りの人もそんなに自分が思うほど何でしょうね、自分が思うほど人は自分に関心ないって思ってもいい、うん、瞬間もあるよ、うん
うん
うん、そんなにね、ね自分が思うほど注目されてないから、
本当そうですよね。なんか人を傷つけなければ攻撃的でなければ割ともっと自分中心に生きた方が幸せになれるのかなって思いました、すごく、
うんうん、そうですね、うんうん、本当になんか人何かね満たされない部分があって人を傷つける行動に出ちゃったり発言に出たりみたいなことにはなんか一番不幸なことかなっていうふうに思うから、もう自己主張するのと、まあ、そういうこととは全く別な話だと思うのでね、もう意見はどんどん言ってください、いろんな場面で、
ね、どんどん言っていこうと思います。ありがとうございます。
ありがとうございました。いただいたお言葉を、はい、しっかりと胸に頑張っていきます。
はい、頑張ってください。
はい、みつこさんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、明日もお楽しみにしてください。ありがとうございます。